んにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日は卵についてです。皆さんは卵を週に何回食べますか？私ね、1日1個食べてたんですよ。でもね、最近2日に1個に変えました。と言いますのも、なんかやっぱり職業柄健康診断の結果が良くないってちょっと嫌なんですよ。職業柄なのか性格柄なのか、まあ多分性格柄ですけど、私はやっぱり自分が人に教えている以上、まあ、それなりにちゃんとしてたいっていうタイプでして、自分ができてないことを人に教えられないと思うから、自分をちゃんとしたいんですよね、まずは。ただ LDL のコレステロールがちょっと高めなんですよ。高めっていう程度で、なんか境界のあたりうろうろしてるみたいな感じなんですね。で、時々標準になったりとかして、でもまたちょっと上がったりとかして、でも本当薬飲むほどでも全然ないし、そもそも私 HDL コレステロールが高いので、多いので引っかかんないんですよ。もちろん健康診断の紙には A とかじゃなくて、 A って一番いいやつね、じゃなくて、まあ、ちょっと低いのになって帰ってきますけど、でも薬飲みましょうとかそういうふうになんないのは、そこまで高くないし HDL も高いので指摘されないんです。まあ今私さらっと LDL コレステロールとか HDL コレステロールっていう話をしましたけど、このコレステロールの種類が何なのかわからないっていう方も当然いらっしゃるわけです。健康診断毎回受けてても分かんないで何か受けてて、そしてお医者さんに何にも言われないからいいやっていう状態の方もいらっしゃるかと思います。でもだいぶね、健康経営だったりとか特定保険指導だったりが盛んになってきて、まあ大きい企業だったら必ず何かしら措置があるはずなんだけど、中小企業だと、まあ、何にも言われないケースもあるかもしれませんので、ぜひ自分の健康診断の結果は自分でちゃんとチェックするようにしてくださいね。で、 LDL コレステロールは簡単に言えば、この値が高いと、まあ、中性脂肪とかもそうですけど、要は血液の中に脂肪分が、脂肪分って言っていいか分かんないけど、脂肪が多い状態なんですよ。必要以上に多い状態で、それが続くとどうなるかっていうと、動脈硬化につながっていくよ、そのリスクが高いよ。そして動脈硬化が続いていくと、血管が硬くなるだけじゃなくって、コレステロールをたくさん詰め込んだプラークと呼ばれるものが血管の壁に溜まっていって、またますます動脈硬化が進行して、さらにはある日突然心筋梗塞とか脳梗塞なんかを発症して命に関わってきたりするよと。さらに心筋梗塞とか脳梗塞なんかが起こっちゃって後遺症が出ちゃったりすると、介護が必要な状態になっちゃうこともあるよということなので、コレステロールの値を自分で確認しておくっていうことは非常に重要なわけです。お医者さん任せ、会社任せにしてはいけません。会社に何も言われないから、お医者さんに何も言われないからっていうんじゃなくて、自分の健康はやっぱり自分で管理しましょう。要は LDL コレステロールとか中性脂肪が基準値よりも高くなってないかっていうのを必ず確認しましょう。で、年々高くなってるとかもあるかもしれないので、まあ、毎年の健康診断の結果と比べてみてどうなのかっていうのもすごく重要なことです。そして逆に HDL コレステロールは、血管の中から余分なコレステロールを回収して肝臓に運んでくれる、そして動脈硬化を防いでくれる役割を担ってるんですね。なので私のように LDL ちょっと高めなんだけど HDL が多いという場合などは、 指摘されないということもあります。ただやっぱり個人的にこの LDL は気になっているので、いろいろこう考えてみたときに、私の食生活、運動習慣、睡眠、どこに盲点があるかなと思うと、もうね、卵しかないんですよ。卵しかないなと思いました。1日1個食べてる卵が私にとっては多いんじゃないかなっていうことです。それこそ昔、卵はもう青天井にとっていいみたいなことを言われていた時代もあったんですよ。だいたいそうですね、10年前ぐらいかな。で、その時に私もへーなんて言って、1日卵2個みたいなのありましたけど、でもどうもそれは間違いだったらしいんですよ。で、私の調べたところによりますと、この食品に含まれるコレステロールはいくら取っても問題がないと勘違いする人が出てきたっていうことがあって、それが厚生労働省の日本人の食事摂取基準で2015年版からコレステロールの摂取制限量の記載がなくなったことが影響していたらしいんですね。で、もちろんそれには意味があったみたいなんですが、その意味を取り違えた方々がいて、例えば卵だったら何個でも取っていいみたいな、良質なタンパク質が含まれてるからみたいな話があったっぽいんですよ。そういうところから生じてたっぽいんですけど、体の代謝機能を考えた時に、LDL コレステロールの値が高い人とか高めの人っていうのは、コレステロールをうまく体で処理できなくなっているということがあるらしくって、卵なんかのコレステロールが多い食品を摂りすぎないっていうことが大事なんだそうです。最近はそんな風に言われているそうで、実際コレステロールが多い食品を控えて LDL コレステロールの値が改善するという人も少なくないということらしいんですね。じゃあ実際どれぐらいならいいのかということになりますが、現在言われているのは1日 200mg 未満です。これは脂質異常症の重症化予防の目的から言われていることだそうです。じゃあ卵は1日何個までなら食べてよいのかということになりますが、なんと卵の S サイズ 50g ぐらいの卵には 190mg のコレステロールが含まれているんだそうです。もう卵1個食べたら1日の摂取量ほとんど占めちゃうわけですね。なので、LDL コレステロールの値が高い人は1日1個以下、2日に1個程度にした方が良いなんていうことが言われております。これまでね、こんな話をちょこっと聞いてたんです。当然こんな仕事してるんでね。だけどスルーしてました。なんでスルーしてたのかって、自分の心の奥底を振り返ってみると、タンパク質食べたいから、朝食べるのに卵楽だからということだった気がします。分かってて反抗してたのかな。反抗心が潜在意識に全然残ってるのかもしれませんよね。だけど魚を食べ始めて、朝魚を食べるようになったり納豆を食べるようになったりしたら、あ、別に卵じゃなくてもいいじゃんって急に思い立って、そしてそのタイミングでこの卵のコレステロールの量の記事を、ネットの記事を見たんですよ。ネットの記事って言っても日経グッディの記事だったんですけど、それをいいタイミングで見て、そうだわと、やめよう、卵1日1個食べるのやめて2日に1回にしようって思い立ったんですよね。なので最近は2日に1回にしてます。これで それこそ健康診断でコレステロールの値が下がってたら、もう完全に食べてた量が多すぎたってことの証明ですよね。他にコレステロールが多く含まれる食品ってそんなに食べないんですよ。例えばイクラとかタラコとか、こういう魚卵ってコレステロール多いですね。で、私もすごい好きなんだけど、そんな食べないんですよ。年に何回か買うぐらいですね。あとはシシャモも食べないし、シラスもそんな食べないし、時々買って食べるぐらいで、年がら年中食べてるわけじゃないので、思い当たるのは卵なんですよ、どう考えても。なので今回2日に1回に減らしてどうなるかなっていうとこですね。あとね、思い出した、1日1個卵食べましょうっていう考えが頭の中にこびりついてた、潜在意識にこびりついてたなって思います。だからやめられなかったんだなって。卵は1日1個食べるのがいいんだという価値観がこびりついてたんですよ。で、それをやめれなかったんだと思う。いや、それがいいんだ、いいものなんだっていうのを、それこそこう両手に握りしめて手放せなかったっていうやつですね。しかも朝忙しい時に卵で食べる、ご飯を食べるのは何も考えなくてもメニュー思い浮かぶし、調理も簡単だし楽だから、余計に手放せなかったんだと思います。ところが朝納豆とか卵でもそんなに大変じゃないっていうことに気がついてから、卵じゃなくてもいいじゃんってなって手放せるようになったのかもしれないです。いや、それが一番大きいかもしれないな。それが一番大きいと思う。そう、あ、卵じゃなくてもいいんだみたいな、卵じゃなくても朝ごはん作れるんだ、しかも楽だとか、そんなに大変じゃないっていうことに気づいたから手放せたのかもしれませんね。はい、ということで皆さんもぜひご自身の健康診断の結果ちゃんと見てみてください。そして、あれ、なんかこれどうなんだろうって疑問に思ったら、例えばかかりつけのお医者さんとか、会社にいれば産業医さん、保健師さん、管理栄養士さん、それから研修を受けた看護師さんなんかにも聞いてみたらいいんじゃないかなって思うんですけど、まあね、あんまり周りにそういう人いないっていうケースもあるからね。あとはこう、私みたいに運動指導してる人の中には、特定保健指導の実践者育成研修を受けてる人もいるんですよ。私も昔受けたんですけど、看護師だったっていうこともあるけど、まあ、看護師では本当に整形外科とかで働いてたので、全然生活習慣予防とは関係なかった、まあ、なくもないかな、ダイエット指導もしてたしな、まあ、そういうこともあるんだけど、まあ、何かしらこう運動指導してる方の中にも、こういう研修を私のように受けてる人がいたりするので、そういった方に相談してもいいんじゃないかなと思いますね、いればね。あとは本当は会社でね、中小企業でも会社でしっかり健康経営に取り組んでもらって、従業員さんの健康づくりやってほしいなと、健康経営エキスパートアドバイザーの立場からは思います。さて、最後に、女性は閉経するとホルモンバランスが変わってコレステロールの値が高くなる方もいらっしゃるので、その辺もぜひ気をつけてください。私もそうですけどね。なので、閉経する前からちゃんと気をつけておこうと思ってます。皆さん一緒に気をつけましょう。メグでした。